こんばんは、モグラグラジオでーす。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。月に一度のアートトピックの会、デザイナーのマガラです。
はい、おきちゅうでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけでございまして、
はい。
アートトピックですよ。
はい。
11月のアートトピックになるんかな、これ。でも10月なかったからね、これ。まあ、10月、11月のって感じですけど。
はい。
まあ、なんでなかったかみたいのは、
うん、
まあ今日のメインのトークになってくると思うんですけど、
はい、
まあもう最初に言っちゃいますと、
言っちゃう言っちゃう、
モグラグは去る10月の13日ぐらいから23日ぐらいまで10日間、
はい、
フランスに行ってまして、
うーボンジュ
ールー言ってくれる、
あ
ボンジューって何よ、
ボンジューって感じだよ本当は、
ああそうそうそう、
ボンジュール、
なんか全部くしゃくしゃってなるもんな、フランス語って
難しい、
そう、その話をさ、はい、ほんまはこのメインであるモグラグラジオでいっちゃん早くしたかってんけど、なんだかんだでカオスラウンジラジオとブラックアイチューンでもうすでに結構喋ってもうてるっていう
困るやん、
あるんですけど、
はい、
まあ一応ここにここだけに取っといた話も、
うん、ネタあるん
ですか、ネタが一応あるんで
助かります。
僕ら最初の4日間、パリ市内を歩きまくって、はい、モグラグの本を行商に行ってきたんですけど、
うんうん、
まあ簡単に言うとどこに置いてあるかという、
あいいですね、
モグラグ的パリガイド、
うん、お
今回この4日間で俺と太田の中ではひとまず、うんうん、これ俺らモグラグ的なパーフェクトガイドできたなっていうぐらいいろいろ行ったんで、これだもし次パリ行く人でモグラグ的な世界観とかが好きな人にちょっとこういいガイドブックになれなる回に
したいなと。ああ素晴らしいですね、レアやな。
まあ今日はだからこれしかほぼないっつうか、あとはまあカオスラウンジがやってたキャラクラッシュも見に行ったんで、その話ちょっとしたいなと思うんやけど、
ほいほい、
さっきカオスラウンジやってから
のんびり話そうか、
のんびり話そうか、
はい、
というわけで一つ目のアートトピックはもう終わったんですけど、
はい、
この10月の、まあ、それこそ俺らが出発する頃からかな、
うん、
からも11月の頭ぐらいまで、うん、カオスラウンジ、まあ、おなじみですけど、
うん、
まあ、モグラグでも過去4年連続で、
そうですね、
カオスラウンジの展示をやってた縁もあり、
はい、
カオスラウンジキャラクラッシュ展っていうのをちょっと見てきたんですけど、
はい、
見てきたっていうか、まあ、久々にあの3人に会いに行ったって感じなんですけど、
うんうんうん、
まあ、カオスラウンジ自体はこうね、まあ、説明しだすと長いんで、
もういいんじゃない、
ざっくり言うとだから僕らが絡んでたカオスラウンジっていうのは藤代嘘くんっていうね、
はい、
当時18歳の人が
大学生でしたね、
大学生直前ぐらいかな、最初に会ったんはまだ高校とかじゃなかったですかね、
可愛らしい男の子来たなみたいな感じだったもんね、
そうそうそうそう、がうちに来て、うん、ここで50人展やりたいっつってねあそれなんかこんな狭いとこで50人展面白いなっつって、今インターネットにピクシブっていうのがあってそこに面白い絵描きがいっぱいいるんですみたいな話から、
はい、
じゃあ面白そうやから内容はよくわからんけどやろうって言って立ち上がったのが、うん、開いてみて蓋開けてみたらそれがカオスラウンジっていう展示だったという、
そうですね、
だから言ったら カオスの立ち上げに、まあ、俺ら立ち会ってる、
すごいよね、
ですよねこれ、うん、でまあその次の年、まあそうですね、まあその年の夏にカオスラウンジ夏っていう展示をビリケンでやったところに黒瀬くんが来て、うん、で次の2年目から大爆発するという流れで、
ね、
でまあまあ初年度から、はい、そのまあすごい何人か何組ともかあの作家で出会ったけど、うん、それのまあトップランナーというか、まあ、一番こう体現してるアーティストとして梅ラボがいて、
うん、
今は主にこの3人が、まあ、そうカオスラウンジを、まあ、 回してるって感じなんですけど、最近ねここ2年ぐらい俺結構終えてなくて、
はいはいはい、
リトル秋葉原とかも行ってないし、六本木のやつも行ってないんですけど、
私逆に六本木だけ行けたかな。
ああ、はいはいはい、
他が行かれへんかった。今回キャラクラッシュ行けなかったし、
うん、
なので楽しみちょっと。
そうだ、久々に行ってきてまあキャラクラッシュっていうのはウソくんのおばあちゃん家かな、
うん、
がもうすぐ建て壊しになるってことで、
はい、
その一軒家なんやけどそこを使った、まあ、グループ店で、なんやろうな、なんか割と俺の第一印象としては、うん、なんかすごい今までで一番見やすいというか、なんか落ち着いた感じやったというか、
うん、
まあ、あと家力もあんねんけど、
なるほどね、
すごい古い家で、
うん、
なんか
広そうやね結構。
いやそんなに広くはないんやけど、割と全部屋をうまいこと使って展示してて、
うん、
で俺基本的に黒瀬くん の, 空間演出基本的に好きで、うん、あの人なんか小難しいこと文章でいっぱい書いてるけど、うん、見たら割とね感じるレベルではすごい分かりやすいことをする人やねんか、あの人って、うん、で今回の仕掛けもかなり分かりやすくて、うん、311以降の、うん、まあ、その原発をちょっと模したインスタレーションみたいなことをしてんねんけど、まあそれ以外の作家はキャラクラッシュっていう言葉を自分なりに解釈した、うん、まあ、映像あり立体あり絵画ありって感じで、
うんうん、
まあなんか全部なんというか、ああいうのってなんというかな、こう導入部分文章とあとタイトル、うん、グル、はい、キャラクラッシュという展覧会のタイトル、
うん、
みたいなものをちょっとこう含みつつ見ると、そういうなんていうか普通に見えるのとは違う風に見えてくるっていう、
そうですね、
おもろしさを楽しむ感じだと思うんやけど、
うん、
まあそういう意味じゃなんか結構キャラクラッシュでしたね。
あら、クラッシュしてた。
クラッシュ、うん、クラッシュ、そうね、クラッシュとは何かって感じだったけど、
まあいい、ね、
そう、なんか初年度とかにあったような、もうとにかく 全壁面を絵で埋めてみたいな、
うん、
カオスな感じみたいなのは入り口ぐらいにしかなくて、
うん、
あとは割と結構スッとこうさりげなくこう、
へ
ー、割と上品な展示というか、
ほうほうほうほ
う、うん、で一番奥のインスタレーションってのが、うん、その黒瀬くんと庭師の人がコラボレーションした作品なんやけど、
はい、
真ん中に白い砂利が敷いてあって、両サイドにグレーと色が違う砂利が右と左にあって、
ほう、
右が欲望で左が何たらみたいな、
へー、真ん中道
誘惑みたいな、なんか そこをこう踏み外すと奈落に落ちるみたいな、
なるほどなるほど、
道をこう奥に、まあそこの演出も結構いいんですけど、うん、そこ奥行くと奥すぐ直下が風呂場やってんけど、風呂場の屋根を全部ズドンって抜いてあって、
うわ、
で下を覗くと風呂場が見えてて、うん、そこにサイボーグスという作家のが作ってるナマズがいるっていう、
ほう、
まあ、これは要するに原子炉建屋を模してて、はい、天井が抜けてて、うん、下にもうプール
見えてもうてると、
貯水プールがあって、まあ、ナマズっていうのは地震の、
はいはい、
まあ、アイコンなんで、
うん、
まあ、すごい分かりやすい、
そう
や
な、
うん、
なかなか迫力ある感じですね、う
ん、なんか最終日にその風呂場自体をなんか石棺つってコンクリートで固めたりとかしたらしいんやけど、まあ、それもそこまで含めてのあれっていうか、
へえ、それはそれは、
うん、で俺個人的にそのウソくんのおばあちゃん家っていうのは、うん、すごい俺が生まれそうだった部屋家のテイストがちょっとあって、土壁の部屋あったり、
はいはいはい、
応接間みたいなとこだけ板の間で、なんか変な、なんか、
かる
パターンの壁紙が貼ってあるみたいな、
うん、はいはいはいはい、わかるわ、
なんかそんな中にこうなんかすごいいろんな作品があったり、あとこう、うん、俺のその記憶って30年ぐらい前の記憶なんやけど、うん、つい3年前のその原発事故を模したインスタレーションがそこに急にあったりすると、なんかこう俺の中でもこうタイムラインというか時間軸がすごいバグるっていうか、
あ、思い出の中にしかないもんがさ、うん、目の前でごちゃごちゃになってんのを見んのって結構すごいね、
そうそうそう
変な感じする、
うん、でなんかウソくんのそのばあちゃん家自体のもともとあった 変な猫の絵とかもそのまま置いてあったりとかして、なんかそういうところも結構面白かったし、まあ、うん、あのカオスラウンジラジオで黒瀬くん自体が言ってたけど、その、うん、ホワイトキューブのいわゆるギャラリーみたいなのを、うん、自分の空間としてこう作り変えるのが相当難しいみたいな、うん、とはいえなんかお寺とか民家でばっかりやってる集団とも思われたくないんですけどねとも言ってたけど、
まあね、わかるわそれも。
でもやっぱカオスって、まあ、元々の始まりがまあ手前味噌やけど、うん、モグラグガレージっていうさ、うん、こういうなんか何でもないガレージが第一回やったっていうのも、
うん、
まあなんつうか偶然とはいえまあテイストの一個になってるっつうか、
そうやな、
その要は元々あるその空間の歴史みたいなところにあのアクセスしながら、
うん、
それをまあ生かしつつ、うん、そこにあなんか別のものを持っていってその作品の見え方をちょっと変えるとかって、
はいはい
はい、まあ元々カオスラウンジのメインコンセプトっていうのはこうインターネット空間からこうアーティスト引っ張ってくるっていうところでもあったわけやから、うん、そのバーチャル空間から何かを引っ張り出した時に、うん、絶対こう現実にする時に絶対ついて回ってくるいろんなノイズとかってある
やん、はいはいはい、
まあ、プリントアウトするだけでもインクで塗った時点で、まあ、画像ではなくなるとか、そうやな、そのある種こうすごいクリーンなゼロみたいな空間から現実のこう雑多なところに情報としてこうバッて引っ張った時に、
うん、
付きまとってくるノイズみたいなところをおもろがるみたいなが、
うんうんうん、
あの人たちのまあ言ったら基本的ななんつうの面白さの核やと思うから、
はいはいは
い、そういう意味じゃ結構なんかもともとその古いものとかっていうのにも
合ってる感じだ
ね、そうそうそう、同じアプローチでこう
なるほどね
情報出し入れしたりできるのかなみたいな感じは思いましたね、はい、という感じでまあ展示としても面白かったし、なんか、うん、すごい俺はすごい落ち着いてんなというか、カオスももう5年6年目ぐらいつってたし、なんかえらいもんでこう展示としてのはもう粛々と着々とレベルアップしてるような感じがあって、僕は結構頼もしかった
です。いやいつも面白いと思います。六本木行った時も結構感動したもん。
いや俺いつも面白いとは言いたくないね。
あそう、
うん、
私は結構見てる限りでは成長がなんかいろいろやるからすげえ面白いやっぱり、
うん、いやだから
今回も残念や見れない
ん、うん、いくつかは失敗してたりもするし、
まあね、
あの黒瀬くんのコンセプトの志が高すぎて現実が追いついてきてない回とかもあったから、
うんうん、
必ずしも全部成功とは思わへんけ ど、まあ、チャレンジはしてるから、
うん、
自力が上がっていってるっつうかさ、
う
ん、あの
そっかそっか、
そう高いところに目標を置くから力が底上げされていってるっていうところの、まあ、今回はいい感じにこう肩の力が抜けてたというか、
へ
割といいところで落ち着いてるな、落とし込まれてんなって感じがします。
聞いてるだけでもコンセプトも分かりやすいしすごいいいね。またちょっと話違うけど、その前のビクションもじゃないけど、うん、なくなっていくものをアートがやるっていうのって、うん、今回銀座とかでもな大きいやつがあったりとかしててんやんか、うん
あったね、
うん、もうどこがどんなことをやるかっていうのがこれから嵐になっていくんじゃないかとか思ってて、ああいう地方のさトリエンナーレビエンナーレも山ほど増えていってるやん、うん、あれはまあ人呼び込みと村おこしみたいなことやけど、うんうんうん、なんかそういうのも含めて、東京は壊れるもののところにどんどんやり、向こうは人を、まあ、壊れへんものか使ってないもののためにやりみたいなのがなんか日本中何やってんねやろみたいな気にたまになってくんねんけどさ、
あとでもななんかそれってな、うん、俺結構うがった見方するとな、
うん、
あの最近ってもうさもう猫も借子も SNS に画像上げるやん、
はいはいはい、
何でもかんでもあのそういう一人にとってみたら、
うん、
ギャラリーほどあの絵にならん空間ないと思うねやんか。あのだからその地方になんかでっかい展示物とか見に行って自然の中に変なもんがあるところでピースとかしたのをアップしたら、
はいはい
はい、いいねがめっちゃつきそうやん、
なるやん
なそうそうそう、だからギャラリーに作品見に行くって普通やし、うん、なんかむしろギャラリーとか行くんやみたいな、
なんか変にさおしゃれぶってるつうかなんつうかさ、
うんうん、
アートとか好きなのみたいな
さ、そうそうそうそう
思われるんちゃうかとかいう若い子いっぱいいるやろな、う
ん、なんか変なとこ変な体験しましたみたいな感じの方がなんとなくみんないいねとか言いそうみたいな
ひどい。
なんかでもロケーションとか結構やっぱりなんかあの
ミ
クションだってさ、
う
なんかもう来月建て壊しになるビルに行くっていうだけでも結構イベント性高いやん。
そうやな。
そこにさアート作品がさ、もう壁中に所狭しとあるみたいなのだけ聞いたらさ、なんか分からんけど、
いいねのためにね、
いいねハンターたちが
いいねハンターいいやん、すごい言葉、
多分写真を撮りに来たりとかするんじゃないかな。
いやもう知ってたと思うで、
気はします。
いいねハンターいっぱいいると思う
って感じで、
はい、
結構喋っちゃいましたけど、
ほんまやな、
はい、じゃあ2つ目のアートトピックというわけで本日のメインなんですけど、
はい、
現在目下開催中なんですけど、
うん、
マルセイユにあるフリシェベルデマイっていうね、
あれそう読むんですね、
いや分かんないけどみんなフリシェフリシェって言ってたけど、
おうおうおう、
フリシェという美術館と、
うん、
あとマルセイユから電車で1時間半ぐらいのところにあるセトっていうところ、あのこっちも港町なんですけど、
うん、
にあるミアムという現代美術館、この2館を使って現在、フリシェの方では、マンガロというタイトル、
はい、
そしてミヤムの、あの瀬戸のミヤムの方ではヘタウマというタイトルがついた超大規模な日本人アーティストの展覧会が目下開催中でございまして、はい、それのオープニングが18、19と2日間に分けてあったので、
うん、
それに合わせてモグラグ行ってまいりました。
いや素晴らしかったですね、写真を見る限り。
で一応あのフリシェのマルセイユのフリシェの方は、
うん、
コンセプトっていうのが、うん、そのガロっていうね、
はい、
あの
伝説の
漫画雑誌、ガロおよびガロ以降の日本のアンダーグラウンド出版社を紹介するという趣旨で、う
ん、
あのまあ入って一番最初の部屋がガロなんですけど、
うんうんうん、
でそこからその奥にはまあいろんな、まあ、セーリング工芸者、アックスを出してセーリング工芸者やったりとか、まあ、エレクトとか、あとまあその出版社としてモグラグ、
ありがたい、
ありがてえありがてえ、
すごいところに並ばせていただいて
が、モグラグ、まあ、過去4冊本を出しましたけど、
うん、
に関わったアーティストの中で僕たちがチョイスしたり、パキート、その展覧会のキュレーター、メインキュレーターのパキート・ボリノが選んだ作家なんかを展開してるんですよ。
はいはいはい。
で今回のこの主催者っていうのが、
うん、
あのパキート・ボリノおよびル・デルニエ・クリっていう集団がいて、はいはい、でこの人たちっていうのは90年代後半から、まあ、マルセイユを拠点に、
うん、
あのすごい世界中の変なアーティスト、
うん
のネットワークをすごい築きながら、
うん、
その人たちの、まあ、ソロやったりグループやったりするんやけど、うん、あの勝負数のアート本を、
はい、
まあ、主にシルクスクリーンを使ってあの世界中にこうリリースし続けてるんですよ。25年ぐらい。
素晴らしいっすよ、クオリティもすごいし、
うん、
シルクのあんな
そうで、デルニエクリ自体も初期はうん、デルニエクリとしてアーティスト集団やったりとかして、
あ、そうなんや、
うん、まあ有名な作品ではジャガンっていう映像作品とかが結構有名なんですけど、
うんうんうん、
でデルニエクリのそのドンがパキート・ボリノという男で、
うん、
でもこの人自体は絵描きというかアーティスト で、
うん、
でこのデルニエクリを引っ張りながらずっとこう地下活動というか、まあ、日本および世界のアンダーグラウンドアーティストたちと知り合いまくってて、
うん、
で今回はその、うん、それの日本人に特化したグループ展、大規模グループ展っていうのをその瀬戸にあるミヤムというめちゃくちゃでかい現代美術館で展開してると。
すごいな、
うん、まああの主なというか主な作家って言ったらなんかどこまでが思うか分からんけど全員すごいんで、もう俺にとってはもうレジェンドたちがいっぱい参加してるんですけど、
うん、
まあ、漫画界からは知り上がり寿さんとか、
はい、
元秀康さんとかね、
はい、
あとイラストレーター界からはもうあの友澤美美代さんとか、
ほうほうほうほう、
根本隆さんとか、
いやすごいね、みんな来てはったの。
アート界からは田波圭さん、
田波さん、
鈴木教授さんとか、
鈴木さん、
あと恵比寿義和さん、恵比寿さんね、
うん、
あとはまあ後藤由香さんとか
花熊優作さん、
ね、花熊優作さん、うん、市場大輔さん、
市場さん来てなかった。
市場さん来てなかったね。
そっか、
うん、まあ伊藤敦弘さんとか伊藤圭司さんとか、
うん、
石川二郎さんとか、
ほうほう、
もう全員挙げるときりないんですけど、
おテリー湯村さん、
湯村さん、
はあ、
せやな、湯村テル彦さんね、とかですよ。結構本当にでかくて、まあ俺らの近しいとこでは、まあモグラグからは瀬戸は俺と花輪くんとイチャス、
うん、
とカニちゃん、
はい、
であとはエレクトから川村くんとか浜田らかとかね、あとタコシェから二曽木くんとか、あカニちゃんも一応タコシェからなんですけど今回は、
そっかそっか、
うん、まあとかあと早川さんとか、
うん、
早川智弘さんとかね、まあすごかったですよ、
うん、なんかもう人多すぎてみたいな感じやったよ、
うん、
向こうのお客さんも、
あのフリシェもミヤムももうほんまにオープニングパーティーすごい人で、
うん、
でフリシェの方はライブペイントをそこに参加してる日本人アーティストでやりましょうみたいなのが事前に決まってたんで、
うん、
やけどそれが6時からやってんけど、俺ら6時の段階ではあのその日泊まる家を紹介してもらいに行って6時半ぐらいに戻ったらものすごい多くの人とプレスがめちゃくちゃでかい壁をずっと眺めてんねんけど、うん、そこにはもう根本さんとかさ、
うん、
友沢さんとかさ、尻上がりさんとかさ、そうそうたるメンバーがライブペイントしてるわけよ。
すごいね。
でじゃあはい君らも描いてみたいな感じで言われんねんけど、
うん、
ここの壁に描くのみたいな感じで、まあでもあの後半は俺らは結構仕切って書いたりとかして、まあなんかすごい光栄な、なんか
すごいね、
そうそうそう、
向こうのメディアにはバシバシ載ってんのかもしれんな
バシバシ載ってんね、なんかテレビ局とかも来てたんで、
ああ、
うん、そうそう、
なんか日本の大きいメディアもくっついていてバンバン取材したやつとか見たかったわ。
そう、あの本当にそれはそれこそね、あの都築教授さんがねちょっと憤っててね、
う
ん、
あそう
現地で、うん、あの本当はこういうのは日本でまずやってマルセイユに巡回するぐらいのもんだよねみたいな、っていう、まあ相当内容相当面白かったんですよ。
うん、
であの日本のプレスも一切来てないことに関してもちょっと
切ない、
どうなってんだろうねみたいなこと鈴木さんが言ってたけどね。
あ、うん、そっかそっか、そうやんな。
もうミヤムの方なんか入ったらいきなり知り合がせきさんその現地で描いためちゃくちゃでかい絵がドーンってあって、あとはもう3階建てなんやけど、3階建てにまあ全部こうバーッと描く展示が埋まってて、でその3階建てっていうのがこう左手に何つうかな、こう階段むき出しの状態であって、
吹き抜けみたいなこと、
吹き抜けみたいになって右が、で右の壁っていうのがめちゃくちゃでかいんやけど、その上から都築さんのあの見せ物小屋の看板、
はいはいはい、
アートみたいなやつが上からもうドーンってあって、ただここで一個だけちょっとトラブルがありましてね、
ほう、
あのその最初あのフリシェっていうマルセイユの方で、
うん、
マンガロの方があったんですけど、
うんうん、
そこ行った時にあれっていうことがあって、
何何、
なんかあの俺はモグラグとしてフリシェ、
はい、
オキチュウとしてミヤムに出すはずやったんやけど、
ね、
うん、でうちを2つの会場に向けて、うん、あの作品を日本から送ったんですよ、
うんうん、
まあ、全員一緒に送ったわけなんだけど、
そうだね、
そしたら手違いでフリシェの方に俺の作品が全部行っちゃって、
うん、
あのミヤムに行ったら俺の作品がなかったの。
ガーンやな。
そしたらパキーとかさ、うん、シッシッシッとか笑いながら、うん、なんかこの展示やべえだろみたいなこと言ってんねんけど、うん、いや、ま、確かにめちゃくちゃやばいんやけど俺の作品ないわ、
うん、
ちょっとすごいちょっと残念、まあ、実際ショックやったし、うん、この空間に俺展示されるされたかった、
やったのに、
うん、と思ってたら、いやお前のために壁用意してやるから今から描けよみたいな
すごいな
ことになり、
はい、
もうオープニングパーティー初日に4時間で、
うん、
もう超集中して、うん、あのでも俺というかでもそしたらみんなが花輪くんとかイチャスとかカニちゃんが手伝うって言ってくれて、
うん、
超豪華アシスタント陣を引き連れ
アシスタントで
俺
すごい、
そう、そこ塗ってみたいな感じでなんとか4時間で仕上げたんですけど、
でもじゃあもうその間プレスがバンバン
バンバン写真、
すげえ宣伝になったやな。
まあある意味、
うん、
一番目立ったというか、なんか終わってみればすごいパキートにすげえはめられたかもなって思って、
なるほどね、
なんかこうそんななんつうの、初日でもライブペイント的に書いてたりする方が盛り上がるんじゃねえかみたいな、
オキチュール書いといてもらおうぜみたいな
で実際パキートって、まあ、もうこれ参加した日本人アーティスト、現地行った人全員知ってることないけど、
うん、
すごいなんつうかこう腕力で何でも持っていくみたいな人やね、なんかもうすごい無茶なこともやるみたいな。
あ、そう、
うん、
は
あ、でまあ
ボス感あるな、
ボス感がすごいね。でまあ確かにでもそういうところ、うん、なんかこうそういうところを日本人アーティストもまあ信頼してる部分も確かにあって、
うん、
こんなでかいことはパキートみたいなおかしな人じゃない
できへんぞ、
できへんのちゃうかなみたいな、
うん、
バスもさ、なんかあの、うん、乗ったらさパキートがさバスガイドみたいなのするんだけど、
うん、
うーみたいない
やいや
ファクファクみたいな
酔うわ
もうこっち休みたいのにずっとやってんねやんか
全然休まれへんねや、
う
ん、
ちょっともうあうとうとうとしたなと思ったらキャンディーみんなに配ったりとか、
うわいらん
まあなんかそんなこんなで、まあ、一応そこはやりきったん
で、さすがですな、
もうかなりなんとかいい経験ではあったし、
向こうの雑誌とか載ってんねやろな、
載っててほしいけど
ね、
まあ、あの結果いい絵も描けたんで結構満足なんやけど、
うんうんうん、
まあそんなこんなでまあ行って帰ってきたりとかしたんですけど、
う
ん、ただ俺さ、そんなさ本意気で絵描くと思ってないやん、
うん、
10日間やったからさ、うん、俺ズボン1本しか持っていかない、
おお勝負師やな1本、
うん、もうそんな汚るなんていうのペイント用のズボンじゃないねん、
はいはい、いいズボン
だって、いいズボンっていうか、
まあでも、うん、とりあえずパーティーとか出るようなズボンやろ、
うん、それ一本潰してきたりしたらもうさ、あのペンキとかがさ、うん、ついてるズボンでさ、うん、あのマルセイユ空港から飛び立ってパリの駅にあの空港に着いたらさ、
うん、
あの空港警察に呼び止められるっていう、
なんか汚い変なやつ来たぞみたいな、
汚い日本人来たぞみたいな感じやったと思うんですけど、うん、まあまあそんな感じです
げえ
やり込んできて、まあこれ自体はこの展示自体はあの了解状とも来年の2月末ぐらいまであるんで、
長いね、
まだまだあるし、これは日本人の人にぜひ見てほしい、
うん、
うん、
行く機会がある人はぜひマルセイユ、
そう、これはまずあのこのミアムと、うん、あのフリシェ、まああのマルセイユに一旦行っちゃえば、
うん、
あのミアムそんな遠くないんで、瀬戸自体はぜひ行ってみてください。両方ともいい港町でね、海鮮もうまいしご機嫌な人たちばっかりなんで、ぜひ
ぜひぜひだね、
はい、
はい、
というわけでございました。じゃあ3つ目のアートトピックというわけでトピックを切り分けてみましたけど、
おびっくりした今、
うん、それが18、19やったんですよ、
うんうんうん、
で俺らは18に行って20に帰って戻パリに一旦戻ってきたんやけど、
うん、
その18日までの、
うん、
12日に日本を経って向こうに13日に続いてからのこの4日間ぐらいを使って、はい、そしてまあ22パリに戻ってきてからの1日、
うんうんうん、
計まあ5日間ぐらいを使って、パリの街中をまあ暗夜しまして、
あ、
まあ、一度これ3年前も1回行ったんやけど、うん、3年前は1日半ぐらいしか回れへんかったんで、
うんうんうん、
まあ、3店舗ぐらいしか行けへんかったんやけど、
うん、
まあ、3年前に行ったその3店舗に加えて、
はい、
まあ、今回はあの事前に日本にいる時からリサーチを、いろんな人に どこがやばいかみたいなリサーチしたり、
はい、
まあ、今ちょうど花輪くんがあの彼女のタエちゃんと一緒に、
そうですね、
タエちゃん、花輪くんの彼女のタエちゃんも絵描きなんやけど1年間レジデンス向こう行ってるんで、
うん、
ちょっとあの面白い場所とか教えてもらったり、
ほうほう、
まあ、あるいはこう行った先々で、
うん、
行った店で教えてもらったりしながら、まあ、1日平均6箇所
ハードだね
ぐらいの、まあ、
お疲れ様です
計20箇所近くは回ったと思うんですけど、
すげえ、
まあ、なんつうかね、そのモグラグの本を、まあ、あのまあ、向こうはあの委託じゃなくて買い取りがほとんどなんで、
うん、
あの見せてどうかみたいな、何コピー 買ってくれるかみたいな交渉を。
アポなしで行って、
基本アポなし
です。これ俺らの本やから買ってくれないってことやろ。
そう。
そうですな。私らのスタイル。
そう。基本的にっていうかね、事前にメールしてもね、返ってこなかった
りするんで、ね。そうやね。メールは山ほどしたいけどね。うん、難しい。
で、割とね、結構ハイな感じのとこから、うん、まあ、自分らに近いところまでいろいろ回ったんやけど、まず総括っていうか、
はいはい、
あのざっくりとした印象としては、うん、あのなんかこうある種のギャラリーというか、
うん、
ある種のスペースは完全にダメやってんやん
か。どういう系ってこと？
例えばなんか俺これ、まあ、カオスのうちラジオでも言ってんやけど、うん、あの向こうはそうハイアートと、
はい、
あのミドルっていうかな、はあ、とローブロー、
は
あ、とあとアウトサイダーアートみたいなのが、
うん、
もう完全にこうパッキリセパレートで分かれてて、
はあは
あ、で、まあ、日本ってほとんどのギャラリーがミドルやと思うねんけ ど,
なるほど。
でミドルの中にも、うん、俺の印象としてはそのデザイン寄りな世界観と、はいはい、あとファッションとか、いわゆるサブカルチャー的な文化に基づい根ざしてるあのところがあるなという印象があって、このミドルは全部ダメやってんやんか、
はあ、
で、あの
なんで、なるほどね、
うん、なんかそこが結構面白かったというか、
うん
うん、でも向こうはね、でもその全てのこのセパレートこそされてるけど、その全てがやっぱ成立してん
ね
やんか、
なるほどね、
うん、なんていうかこう、
そこがすごいよな、
その全てに対して客がいるというか、
はいはいはいはい、
そこは結構感心したりとかしたんやけど、
うん、
でまあ、いわゆるローブロー的なところっていうのも、
うん、
ギャラリーとしてしょぼいとかでは全然なくて、
はいはいはい、
すごいしっかりしたスペースとかもあったりしてて、うん、でこれっていうのはギャラリーに限りだけじゃなくて本屋さんも全部そうなってる、うん、でアート本を専門に扱って買ってる本屋さんっていうのに大体行ってきたんやけど、
うん、
で向こうっていうのは基本的にこうシルクスクリーンアートみたいなのを買ったりするのも結構盛んで、そのシルクスクリーンで作ったポスターみたいなのをエディション切って売ってるだけの店とかもあったり、
なるほど、
うん、いろいろあるんですけど、うん、その一応今回はあのモグラグ的パリパーフェクトガイドというのをあのある意味パリパーフェクトガイドかっこローブローアート編と、
はいはいはいはい、
させていただきたいなと思うと同時に、
はい、
その実際置けたところはほとんどそういうところだったんで、まあ逆に言うとモグラグっていうのは向こうの認識からしたらローブローアートなんだなっていう思いも強くしたんよね。
まあそうだよね、
うん、こう、うんうん、反射されてくるっていうかリアクションで自分らの立ち位置分かるみたいな。
そうですね。
でこれ自体はあの、うん、来年以降俺はモグラグをやるにあたってすごい大きいヒントを、まあ、これに限らないですけど得たんで、まあ、ちょっとこれはゆくゆく形にしていきますけども、
はい、
とりあえずあのなんどう言っていったらいいか、まず本屋さんからいこうかな。
う
本屋さんでまずパリに行ったら絶対に行ってくださいっていう本屋さんは、これ3年前も行ったんですけど、
うん、
リガード・モダンっていう本屋があって、
はい、
うん、これはねもう行ったら驚くと思う。
あ、そう。
もうマガラも多分知ってるけど、
ああ、
あの本がありすぎて
はいはいはい、はい、
本がもう店の中にありすぎて店に足踏み入れる場所がないみたいな本屋があるんですよでこれはねあの多分知ってる人はあああそこねみたいな、
うん、もう有名だよね。
かなり変な本屋でめちゃくちゃ狭いんやけど、もう下の方とかほんまにもう本の上に本が重なってそれが本棚になってるみたいな店やから
取れへんな、
取れへんねやんか、
うん、
まあ、そんな中で店主は おじいちゃんっていうか3年前はおっさんやと思ったけど3年ぶりに行ったら若干おじいちゃん入ってきてんねんけど、
うん、
そんな中で余裕でタバコとか吸ってんねんけど
燃える燃える危な、
うん、ここはね3年前も行ったんですよ、
うん、
行ってボングラグボリューム2の頃やってんけど、
うん、
この前行ったらあの面出しされててね、
いやーありがたいです
な。入り口のところにボングラグのボリューム2が飾ってて
嬉しい。
ここはね今回も行ってあの覚えてくれてて、
は
ー、最初3冊買ってくれたんやけど、はーはー、うん、マルセイユに行って戻ってきて最終日にまた行ったらあのさらに1冊ということ
すごい、ね、
計4冊あの置いてます
いい人、
うん、多分目につくとこに置いてくれてると思うよ、
ありがたい、
うん、で、あと本純粋な本屋で言うとそうっすね、まあ本屋兼ギャラリーみたいなとこもあって、
うん、
これも
面白そう。
3年前に行ったル・モンテ・エン・レアっていうんですかね。
ほう、
ここも4冊置いてます。
いや、ありがたい、うん、結構広いの。
ここはね、結構広い、広いって言っても、まあそんなむちゃくちゃ、なんか2つのフロアに分かれてて、
ほう、
1個が本屋さんで1個がギャラリー。
いいな。
ここもすごいいいとこですね。
うん、
うん、で、フィリッペレ・リブレっていう本屋さんにも置かせてもらえることができて、
うん、
ここはまあ日本の漫画とか持ってたけど、まあちっちゃい、ここはちっちゃい本屋さんで、
うんうん、
まあアート本とか絵本とか、
へえ、
うん、置いて、
絵本に並べて置いてくれるからすごい
結構ゴリ押ししてやりました。
ああ、うん、ありがたい。
で、結構今回初めて行って、このフィリッペも初めて行ったんやけど、うん、今回初めて行ってすごい楽しかったのが、
うん、
ル・ピエデ・ビッシェっていう、
ほう、
ここは本屋さん兼ギャラリーみたいなところがあって、ちょうど今ごろかな、花輪くんが個展してるんですけど、
う
ん、ここはティファニーっていう女性の人がやってて、うん、超かわいいんやけど、
うん、
すごいこう、そう、ティファニーの人間性もいいし、
へ、
明るい感じで、うんうん、すごいノリノリな感じで、結局今回の旅でいっちゃん本買ってくれたけど5冊
おー素晴らしい
行けて、
ティファニー
で、このティファニーのお店、ピエデビッシェ、ちょっと読み方間違ってたらごめんなさいね、うん、の近くに、うん、アーツファクトリーっていうギャラリーがあるんやけど、ここが素晴らしくて、
うん、でかそうやな、なんか
アーツファクトリーはしっかりしたギャラリーで、うんうんうん、展示スペースは3フロアあって、2階と1階と地下があって、でちょうどたまたまその時に俺ブランケっていうアーティストがすげえ好きで、う
ん、はいはいはい、
それこそデルニエクリの本で初めて知って、うん、マルセイユを拠点にしてるアーティストの個展を今ちょうどやってて、
あそこで、
うん、
うんうんうん、
でそこもちょっとだけ本を置いてたんやんか、
うん、
まあ、今回はブランケやったから主にブランケの本やねんけど、うん、あと、まあ、まあフランスの、アートマガジンのヘイ、
はいはいはい、素晴らしいね、
まあ、基本的に俺らの嗅覚としては、うん、
はい、
ヘイ売ってるとこは可能性あるっていう、
わかる、わかる、う
ん、実際今言ったとこ全部ヘイ言ってますから、ヘイ、でそこもヘイを結構はね、バックナンバーが全部揃えてて、
うん、
一気買いできるみたいな、うん、ブックオフみたいな感じだった、
すげえな、
袋に入ってて全部買えますみたいなこともあったんで、ダメ元で、うん、めっちゃなんかここはシャレ込んでてね、
立派な感じ、
しっかりしたなんかダンディーな男の人と、いや
緊張する、
超おしゃれな女の人2人でやってるっぽくて、
うん、
で3フロアあんねんけど4階オフィスになってんや、
うん、
これはどうかなと思ってんけど、ダメ元で、まあこんな旅の恥は書き捨てなん
で、
誰思って行ったら、
うん、
もうね、すっごい、まあ、これまでの俺が紹介した店もそうやし、このアーツファクトリーもそうやし、これから言う店もそうなんですけど、大体、うん、買ってくれる店っていうのは、うん、すごい丁寧に俺たちの本を見てくれる、
へ
え、本当に大事な、もう大切なものをすごい丁寧に取り扱うみたいな手つきで、
素晴らしい、
全ページ、
はあ、
舐めるように見てくれて、
すごいね、
でその後どうですかって言ったら、まあここは3冊
すごいな、うん、
あとは結構無茶なチャレンジもしてきました今回は、
ほう、
ポンピドゥセンターの、
ほう、ブックショップ、
ブックショップアタックしてみたりとか、
ほいほいほい、
したけど、まあこの辺やっぱ厳しかったですね。
そっか。
またポンピドゥセンターはね、時間あれば今回は行きたかったんけどな、あれがやってたのよ、マルセル・デュシャンの大規模回顧展がやっててこれちょっと行きたかったなって感じなんやけど、
うんうん
うん、でもね、ミラクルが起きて、そのポンピドゥセンターのちょっと行ったところにある、
うん、
アニエス・ベイに置くことができました。
すごい、アニエス・ベイ、
これはね、まあ言ったら、まあ、アニエス・ベイが本人が、うん、多分初めて作った、うん、その現代アートギャラリー、
うん、
に併設した、うん、まあ、ミュージアムショップ的な本屋さんなんですけど、
立派なとこへ。
ここはもう完全ハイアートをやってましたけど、うん、で結構洒落込んでんすよ店の方も、
うんう
ん、でもこれちょっと行ってみようかなみたいな感じで行ったら、うんうん、ここも丁寧に見てくれて、
ま、
4冊
すごいな。
その時はさすがにガッツポーズしたな。
あ、それすごい。
なんかなんかすごいと思って、
いや、なんかすごい、めっちゃすごいよ。
なんかよかったなと思ってね。
いや、作ってよかったな、
うん、あと、あの花輪くんの彼女がその時に展示してたうさぎっていうギャラリーがあって、
う
ん、ここは日本人の女性のオーナーとその彼氏のフランス人の人2人でやってるんですけど、うさぎにも一応あのお話だけしてちょっとタイム時間切れやったんで、
うん、
あの花君にちょっと託して後日行ってもらってるんですけど、どうなっていくかちょっと分かんないですけどね。
なるほど、
まあ可愛らしいちっちゃいギャラリーやけど、
へえ、いいね、
いい感じやった
んですね、うんうんうん、じゃあ置いていただけるといいな、
うん、そうですね、まあそんなところかな。
へえ、すごいね。
うん、そんな感じでしたね。
パリス、
パリス、
パリス日本あるね。
あるある。
いや、
この辺は ぜひね、ちょっとあのエリア自体結構バラバラなんやけど、
うん、
でもどっちかっつうとね、パリの東側、うん、
はい、
に結構集中してるというか多いかな。
なるほど、うん、東側か、
うん、西側はちょっと全体的に厳しかったりしたけど、
うん、
まあまあヘロヘロなりながら、
いや、すごいよ。
俺と太田の拙い英語でね、
よ
ーなんとかさばいてきましたよ。
素晴らしいね。
はい、
ありがとうございます。皆さんパリ行くしかないな、これは。
そうね、だから前半に言ったその、ヘタウマとマンガロー、デルニエクリ主催の展覧会もぜひ行ってほしいし、まあ、パリに行ったらこの辺は結構要チェックやって感じで、みんなすごいいい人たちでなんでね、やって、あの、行ってみてはという感じでしたね。
本屋見たり展示見たりが面白そうやな、やっぱりそこら辺は。
うん、そうだから、それでまあ何か全体を通じて、
うん、
なんつうか俺がすごい思ったことっつうのがさ、
うん、
あのやっぱ日本とやっぱ比べちゃうわけよ、パリとか。
そ
う、こんだけギャラリーとか本屋さんもあると、
うん、
で前半にもちょっと言ったっすけど、うん、さっきもちょっと言ったけど、そのなんつうかな、本屋さんとかもさ、そのまあ、向こうはそのスローライフ運動とかが、スローフードとかスローライフ運動とかがあったおかげも あると思うんやけど、
うん、
割とその大手みたいなのがあんまりこうなくて、やっぱ街の本屋さんとかが結構まだまだいっぱいあって、やっぱそういうちっちゃい本屋さんとか日本ももうちょっとあの生まれていけばいいのになと思ったりもしたし、
うん、
でやっぱこうギャラリーとか行くと、やっぱなんつうかな、多分見に来たりお金を払ったりする全体的なパイがすごい日本より圧倒的に多いっていうのは、もう伝統的にはあるとはいえ、やっぱすごいそこら中にギャラリーとかあるし、うん、でやっぱりその扱う作家とかで明確にやっぱこう世界がパッキリ分かれてるのが逆にすごい見やすいし、分かりやすいなと思ったっていうか。
なるほどね。
である意味、例えば、まあ、ミドルでも何でもいいんですけど、うん、その自分が気に入った展示を例えばさ、やってるギャラリーに行くとするやん、
うん、
したらなんかそこのギャラリーの人とかと話とかしてると、そこから情報がさらにこう、あの数珠つなぎになったりとかするんで、
うん、
そういう感じで行くとなんか新しい場所も知ることができるなみたいな。
なるほど。
今回もなんかいろいろそういう流れで知った店とかもあるし、
うん、
まあ、全部基本的には飛び込みやったけど、
うん、
やっぱなんかなんつったんかな、こうパッキリとジャンル分けがされてるからこそ、うん、なんつったんかな、
まあ、日本こそファンになりやすいというか、
うんうんうん、
やっぱギャラリーに人がつくっていうのはそういうことなんかもな、
うん、
でたまにはその通りがてらちゃうものも見たり、
うん、
でも目的はまず俺はこの辺かなみたいな。
そうそうそうそうそう、
うん、
なんかそういう 自分の好きな展示してる近くにある本屋さんはやっぱそれ系やったりとかさ、
うん、
まあ、ちょっとずつこうグラデーションがありながらパリ中にアートがすごい充満してるという印象があったし、
いやうちらから考えると贅沢な感じやな、
うん、
羨ましい、
まあ、そう日本のやと、まあ、特に東京やとさまずエリアがちょっと広すぎるっていうのもあるけど、まあね、やっぱりこう扱うアーティストとかアートみたいな、ここのギャラリーはどういうアートを扱ってるのかみたいなのを、うん、はっきりと表明してるギャラリーとかって意外と少ないのかもしれへんなと思って、
せやな、
なんかモグラグはもう少しなんかこうはっきりとそういうところを指していく必要があるのかもしれないなと思うとともに、
うん、
その、 あのマルセイユとセトでやった展示を見に行った時に、うん、俺はいろいろすごいいろいろ思うことがあったんやけど、
うん、
マルセイユで行われてるあの2つの大規模展っていうのは結局、うん、そのパキート・ボリノおよびデルニエクリっていうのがこの二十数年間培ってきたものを全開に出した結果であって、なんか逆に言うとそのすごい強い信念があって、あのそのまあ金に変えていくっていうのもそうやけど、どういうスタイルが自分たちがやりたいことかみたいなのを目的を明確にした活動を長期間続けていったらここまでになれるんかという、その瀬戸に限っては瀬戸の市長までが挨拶に登壇に立つ
ぐらい、すごいね、
今日本当にあの本当びっくりするほど客とプレスが来てたんで、これっていうのはやっぱりこう月焼き場や例えば宣伝を頑張ったとか、うん、そういうレベルじゃなくて、もう少しやっぱりこう地に足がつきつつ、やっぱりそのなんていうの、その一個の信念が ものすごい貫かれてて、うん、世界観がめちゃくちゃ明確やねんか、
はいはいはい、
でまあ、これはフランスに限らへんけど、例えば世界である種のローブローアートの、まあ、すごい一個のシーンみたいなのをパキート・ボリノは確実に作ったし、
うん、
でそれがすごいあの俺はすごい憧れたりもするしかっこいいなって思う人もいっぱいいるんやけど、うんうん、逆に言うと、まあ、これ他のとこでも言ったんやけど、うん、俺が今回最大に感じたのは、とはいえこれはパキートが作ったんだなっていう、
そうやな、
まあそういう意味じゃ誰でもできるというか、
うん、
俺たちモグラグでもこれはできるなと思った。
今まで関わってきた人のを爆発させるっていう展示ってこと
だ。そうだから俺らはまだまだ 6,7 年しかやってないけど、
うん、10年20年と
今まではそう揺れ方あのやり方がすごい揺れながら、
そうやね、
なんやえっちらおっちゃやってきたけど、
うん、
もうちょっとこうバキッと見せるというか、はっきりと明確に示して、はいはい、
うん、
で高い志を諦めずにやり続けるっていう意味では、
うん、
なんかすごいあの新しい夢を、ま、新しい目標をその場で見せられた感じがしました。
そう考えるといいね。やっぱ何かさ、ただの作家としてでもないもんな、青木さんとかが行くのって。モグラグもあるしさ、
うんうんうん、
他の人がペン一つで行くのとは違うから、そっちの見方っていうのは確かにあるやろ
う
な、
うん、なんかだからすごいあの心強かったし、
うん、
なんかもっと頑張らなあかんなと思った次第です。
はい、なるほど、は
い、というわけでございまして、
は
あ、ちょっとなんかあの眠たかったからさ、
うん、
あんまりまとまってないんだけど、
いやいいでしょ
う、うん、まあでもなんやろ、こうカオスラウンジラジオの時に、日本っていうのはやっぱりこうアートを楽しむ地図がないっていう話をちょっとしてんけど、うん、あのそういうのがなんかもう少しこうジャンルとか、
うん、
ハイナからローまで、
うん、
はっきりもっと色分けされてでからじゃないミックスすんのはみたいな話をずっとカオスでやってたし、
うん、
でもそっからさらに最近思うことっていうのは、
うん、
とはいえ俺たちは多分ある一個の大陸の地図しか作れへんなと思った、
うん、自分らに近いようなものしか、
そうでカオスランジはカオスランジの地図を作って、うん、でそのいろんな点在する地図みたいなのを世界地図みたいなのにするときっていうのは、うん、もう少しなんやろうな、なんかこう例えばあの日本列島をさ、
うん、
歩いてさ日本地図作った人おるやん、
伊能忠敬かな、
伊能忠敬か、
うんうんうん、
みたいなことしか俺らはまあできひん。
そうやな。
で世界地図ってさ、
うん、
今みんなが知ってる世界地図をさ初めて作った時っていうのはやっぱさ衛星写真とかそういう技術、
うん、
で新しいそういう客観的に普通にも パッと写真で撮れるみたいなことになって初めて
作れるわけやんな。
地図って作れるから、
うん、歩いてる場合ちゃうもんな、
うん、だからもう全体のその超客観的な地図っていうのは、うん、まあ、いずれ何かしらのテクノロジーになり情報をツールによってできると信じて、
まあそうだね、
うん、俺らは俺らのこのなんというかな、自分たちの知ってる領域をちょっとずつ広げつつ、
そうだね、
あの俺らの島をの地図をこう描いていくことをまあやるしかないかなと。
ほう。
そして目標はパキートボリの括弧アルチューは嫌だけどねっていうところが目標かなっていう感じがしましたね。
なるほど、うん、まあ、でもあのボス感がね、
そうそうそうそう、うん、いや、 やっぱね動きまくってるからあの人止まらへんからね、めっちゃイラチやし、
は
あ、やりたいことがいっぱいあんねやと思う。
そうやろな、
うん、だやっぱりね、なんかあのモグラグも来年はちょっとね変化と飛躍の年にしないとダメやなと思いましたよ。
頑張ります
これこの今日のラジオがね、
うん、
あん時あんなこと言ってたのがこんな形に、
そうやね、なったんかと、
なったんかと思われるような回に、うん、はい、今回はなればと。
すごい前向きな真面目なラジオになった
思っております。
はい、これからもぜひよろしくお願いします。
ということで、はい、アートトピックでした。
ありがとうございました。エンディングです。
はい、というわけでございまして、じゃあちょっと時間もないんで、はい、インフォメーションの方よろしくお願いします。
はい、モグラグガレージでは斉藤圭介個展東京開催中です。
はい、
期間は11月16日日曜日までになってます。
はい、もうね、もう迫ってますんで、ラスト1週なんでね、
はい、まだの方ぜひ来てください。
はい、木金土日
で
2時から8時までですよ。お願いします。
お願いします。はい、で斉藤圭介くんの個展が終了すると次、はい、12月の4日から21日日曜日までが DKZ
デリケートゾーンの展示が今年最後のモグラグですね。これ
そうですね、
はい、あります。
デリケートゾーンは浜だらかの2人と川村康介さんのユニットです。
はい、というわけでございまして、まだまだ続々とねモグラグガレージの方展示続いていきますんで、ぜひお見逃しなく。ということで、モグラグラジオボリューム249でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。